GCN プレゼンツ、スタジオスモーキー。
GCN プレゼンツ、スタジオスモーキー、MC のマルコでーす。
はい、カルフでーす。今回はですね、コンキダガさん、お越しいただきまして、まあ、コンキダガさんがね、愛してやまない、
台湾
の、どうぞ言っちゃうんですけど、まあ、それも入りますか。
はい。
はい、まあ、台湾のお話をね、はい、ちょっといろいろしていただこうということで、お越しいただきまして、まあ、カスタムさんにも、ね、実はご同席いただいたんですけど、まあ、台湾ってね、意外とはその、親日国、よく知られてるんですけど、意外と我々は知らないんですよね、台湾のことに関して、どういう人たちがいて、どういう背景、バックグラウンドがあってっていう、まあ、先日、インドネシアに行った時も思ったんですけど、インドネシアも、まあ、屈指の、まあ、親日国ということなんですけど、意外と我々ね、日本人はね、親日国と言われてる国のことを、あまり知らない。で意外とそうでもない国のことに対しての興味の方がなぜか深いのかなって、しょうがないですね。でまあ、そんな話をちょっとね、踏まえて、今期高さんには台湾のどこがいいか、何が素晴らしいかということをいろいろ教えていただいたんですけどね。
ちょっとためになる話ですね。
いや、かなりためになりましたよ。はい、まあ、兵頭行くの話は今回出てきませんけども、はい、
まあ、ためにならないのは台湾に貧乳が多いってことですね。
貧乳多いみたいですね、はい、ちょっと僕それでちょっとまあいい、まあいいですけど、
はい、まあちょっと旅行はいいかなみたいな、
はい、まあまあ行ってみたいですね、もちろん、はい、いろいろ今期高さんにご案内していただければ、またいろんな面白いところがあるかなと思いますんで、はい、ちょっとまあそんなね、話を聞けたらいいなと思っていろいろお尋ねしましたんで、じゃあ皆さんちょっとお聞きいただきたいなと思ってます。はい、
どうぞ。
いや、マルコさん、まあ、台湾といえば、まあ台湾の兵頭行きを攻めあぐねたと。あぐねたんですね、あれ。どうなんですかね。
あぐねました。
あぐねましたですか。まあ、今期高さん。
今期高さん、は
い、ありがとうございます。今日いらしていただいて。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。で、さらにまた、カスタムさんにも。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
台湾の先生。
ちょっと、お願いします。
台湾の兵頭行きって。
何回ぐらい前
に、ね、第5回目ですかね、多分
聞いていただければ。
5回目かな、はい、今期高さんの。
はい、目のつり上がったね、
兵頭
ガリッガリのまな板みたいな、
ね、それに惹かれたと、ホーリーナップしちゃったと。
そうなんです。
でもなんかその気持ち分かりますよ。
おお、分かるの？
分かる分かる。
いや、そう、私もね、もう何回か最近台湾行くなって、そう、兵頭行きっていうのもなんかこうすごい現実感があって。
あるんですか？
うん。ある、うん、あるし、
台湾で貧乳多くないですか？
うん、いや、それも含めて
貧乳、ね、
それも含めて兵頭行きなんですね。
ああ、
そうですね。
まあいいですけど、まあそれはそれとして、
そう
本題にね、
巨乳の楽園がインドネシアとすれば、
うん、貧乳の天国は
台湾。
来ました。
ちょっと
出ました、
ね、この流れ、ね、ちょっと今日の話持ってきにくい感じなんです
けど、いやいやいや、
いいですか？
そこをなんだかそれは爆笑でしょ。
あ、出た。今日は、いや、今日僕ね、
はい、
今日収録しますよって話をカルロスさんからいただいて、はいはい、いや、今日ちょっと真面目な話でもいいです、させていただいていいですか、
どうぞと、
どうぞって言ってくれたのに、もう振りがこれでしょ。
いや、大丈夫です、僕応援します。
ありがとうございます。
いつもこんな感じで、まあ、そこをなんとかするのが爆笑の人
間でしょ。
ハードルガンガン
上がって、ちょっと一回、
はい、
下がって、
はい、いいですよ、
やっぱ凹凸なんでね、何でも
一回落ち着きましょう。
凹凸してそこでまた戻ってんじゃないですか。
大切な
んですよ、台湾の基本情報から
行きましょうか。基本情報からいきますか。いや、台湾の話させてくださいっていうのを言って、で、まあ、あんまり大きい話とか、うん、歴史の長い話とかしても、うん、切り口なかなかないんで、うん、と思って、うん、なんかちょっと細かい情報で、はい、いろいろ台湾の、まあ、いいとこというか、ね、日本との関係とか紹介できるものないかなと思って調べたら、うん、新しい台湾映画で、
はい、
カノーっていう映画が、
カノー。
また巨乳
どうしようかな。
違うんですよ。
K-A-N-O って、
はい、
まあ、アルファベットで、
はい、
カノーっていう映画が、まあ、2月から現地で放映される。
台湾で、
でこれ多分すごい大きい映画で、日本人もいっぱい出てるので、でそのカノーっていうのが、はい、まあ、カルロスさんいるんで、実はこのカノーっていうのを選んだんですけど、
ありがとうございます。
カノーって、
はい、
日本語なんですよね。
はいはいはい、
って、うん、鍵農林高校っていう鍵っていうところが、まあ、台湾にあって
鍵農林高校、
はい、鍵ってあんまり使わない感じですけど、喜ぶ、喜びの下の方を加えるって書いたかってありましたね。
味の袋が一つの、
はいはい、あ、そうなんですか。
はいはい、
そうよ、あの名前だとヨシとか、
あ、はいはいはい、ありますね。はい
はい、どうでいいな、そんな
の。その下に、はい、正義の義が書く鍵っていうところが、はい、ちょうど台湾のど真ん中ぐらいにあるんですけど、そこに、戦時中というか、その、
はい、
日本が統治してた頃に、鍵農林高校っていう高校があって、
その当時はまだ中等学校じゃないですか。
その時高校ですね。
そうですか。なるほどなるほど。
っていうのは後から話すんですけど、うん、まあ、その高校が甲子園に、
うん、
日本の甲子園に、まあ、出たっていう話、はいはい、でそれを映画化したっていうのがあって、でさっき言ったその日本人の、まあ、出てるっていうのは、まあ、主役が永瀬正敏、
大物じゃないですか。キ
ョンキョンの元旦那じゃない
です
か。キョンキョンといえばいい。
あ、出た。あ、トランジスタグラ。まあまあまあまあまあ。
そうで止めましょう。
キョンキョン今でもいいよね。
最高っす
ね。間違いない。
止めましょう。もっと膨らんじゃうから。はい、
そうそう。で、はい、彼がその鍵農林高校に赴任、日本の松山商業の、
はいはいはいはい、
多分初代の監督だと思うんですけど、近藤平太郎さんっていう人で、この人が台湾に赴任して、うん、その、まあ、超弱小チームだった鍵農林高校の野球部を3年間でその甲子園に導いたっていう。
その当時って台湾の中で、そのなんですか、台湾代表っていう感じなんですかね。
あ、そうです、台湾代表なんですよ。台湾から1チームしか甲子園出れなくて、だからそれはもう統治し始めてからずっと甲子園には台湾のチームは来てたんですよ。ただなんでその鍵農林っていうのが特別だったかっていうと、それまで来てたのが台北にある日本人学校の日本人だけのチームが甲子園に出てたんで、そこまで話題になかったんですけど、この鍵農林っていうのは何がその特別かっていうと、うん、日本人もいて、台湾人もいて、うん、かつ台湾原住民がいるんですけど、その3民族が混成チームでめちゃめちゃその当時強かった台北の高校を破って甲子園まで来た。
要は日本人と内省人ですよね。
はい、そうです、本省の人と
外省人ですか、うん、中国から来た人。
その頃はね、あれなんですよ、まだ統治時代なんで外相はいないんですよ、ね、
はい、じゃあ日本の人と日本人の
とその原住民ですね、山奥に住んでる原住民。
台湾の原住民ってちなみにどういった、
はい、台湾の原住民っていうのは台湾って実はもともとその表記文字がないところなんで、ものすごく古い歴史っていうのが言葉しかない、音でしか残せないところなんで、いろいろ分かってないところはいっぱいあるんですけど、うん、基本的にはポリネシア系とかマレー系の
言葉らしく
て、
まあそうですよね、
だから近いのはやっぱ沖縄とか言葉が近いんですよね、うんうんうん、でそういうところで山奥に大体そういう民族っていうのは住んでいて、
う
ん、
そうなんだ。
で平地に来たのがその中国福建省とかから流れてきた人たちっていうのが、いわゆる台湾人っていう、うん、
それはなんでその本土から台湾に、
ね、基本的にはおそらくその福建省で、まあ、いられなくなったというか、う
ん
う
ん、だって福建省から台湾までってその金門島って言うんですかね。
あ、金門島はめちゃめちゃ近い
ん
ですよ。
あれ見えるんですよね、台湾。
そうです、そうです、
実際。で船でどれぐ
らい、船で、いやいや、もう本当に金門島からちっちゃい双眼鏡を持って向こう見ると見えますよ。
イメージ的には淡路島と、
あ、もう全然、
あ、そんな近いんだ。
そんな感じです
よ、ね、近い
ですよ、感覚的にはそんな感じだと思いますよ。
いや、だからインドネシアも北京人って言って、
はい、
華僑って言えば、はい、そのあそこの人が多いんですよ。やっぱあそこの人っていうのはすごいこう世界に散らばってるんだから。
そうか、そうです
よね。
そうですね。だからインドネシアもそうだし、マレーシア、香港とかもそうですけど、で台湾にもいるんですけど、そのハッカって呼ばれる人
たち、客に言えって感じね、
はいはいはい。やっぱりすごく入り込んでて、そのハッカの人たちってやっぱりそのビジネスとかっていうのをすごく持ってやってきてるし、で台湾のその本省の人たち、福建の人たちっていうのは、 まあ、どっちかっていうとその中国で大きくなれなかったし、まあ、成功できなかったりとか、うん、もしくはなんか、うん、その犯罪を犯したりとかっていうのが、うん、そういう人たちがこう台湾に流れてきて、
本当に福建の人ってそういうイメージありますよね。そうですね、まあ、あのごめんなさいこれ偏見かもしれないけども、うん、まあちょっとこうやんちゃなというか、うん、イメージありますよね。
あ、そうなんだ。うん、あれシンガポールの時ホッケンミーっていう麺の料理があったけど、福建って福建だったんですね。
うん、そういうことですね。
なるほど。で、まあそうやって流れてきた台湾人と原住民と日本人の混成チームがそこまでを、でしかもあの甲子園でに出ただけじゃなくて、実はあの準優勝まで行ってるんです
よ。すげえ。
最初の年に準優勝して、その後も多分3回ぐらい甲子園に
行って、そうですね、歴代のなんかあれ見てたら結構その台湾とかの人あの、ね、チームが出てるんですね、うんうん、まあ、そういう時代もあったんやって思ってたんですよね。
でこれをまあ描いてるのがその可能っていうので、
なるほど、
でそのちょっと鍵っていうところの場所の説明をさせてもらいたいんですけど、はいはい、その鍵っていうのは、まあ、南北で切ったら台湾のちょうど真ん中ぐらいのところで、うんうん、北海岸線が通ってるんですね、はい、その町、うん、なんで例えばその、まあ、台北から南の方にこう降りてくると、うんうん、ちょうど鍵の町を過ぎるとそこからが亜熱帯から熱帯に変わるっていうところで、急に鍵を越えるとその生えてる木の種類とか変わるし、それまで普通の田んぼだったところが
熱帯に変わるわ、
そしてあのエビの養殖に変わったりとか、すごく景色が変わるところで、
鍵っていう町があるんですか。
そうなんです、あの一応ね新幹線もの駅もあるんで割と大きいんですけど、多分順番で言ったら5、6番ぐらいの大きさの町です。
体重
台中がね3番目なんですよね。
高尾
が2番目です、
ね、高尾にいるのは標的だからね。
あ、そうそうそう、さすがにありがとうございます。
まだ戻すの早いですね、
学習能力高い
そうそうそう、それでその鍵ってまあ言ってもその5、はい、6番目とは言っても台北なあの台湾なんてそんなに大きいことしないんで、まあ、ちっちゃい町ですよ、うん、日本的に言ったら、うんうんうんうん、でそこ有名なのがそのアーリーさん、聞いたことあります？
あの よくあの中華料理とかでありますね。
はい、アーリーってあるじゃないですか。
アーリーシャン。
アーリーシャン。
安倍さんの兄、里、
はい、
で山って書く。アーリーさんっていうの、はい、で、はい、これ台湾 の、はい、あの随一のパワースポットっていう山なんですよ。その山に登るためにはその鍵の町で一回降りて、そこからバスとか車で行くのが一番便利なので、それがまあ有名な町なんですね。町自体はちっちゃいんですけど。
まあ、山は高いけど胸はみたいな感じ、
うん、そうね、胸は平坦だ
よね。で、アーリーさん、うん、アーリーさん自体はね、多分2000数百メートルぐらい高いですか、ね、で、そこがすごくその、あのヒノキ、数千数百年ぐらいのヒノキがものすごい数生えてて、
すごいですね。
で、まあ、日本が統治してる時からそこはちょっとその神の山的なところで、で、そのプチ情報を言うと、実はあの明治神宮の鳥居って、多分日本の木でできた鳥居の中では一番大きい鳥居なんですけど、それはそのアーリーさんのヒノキを運んできて作ってるっていう、それぐらいすごく大きいヒノキが取れるところなんですよね。で、その奥にあるのが、あの台湾で一番大きい山なんですけど、玉山っていう玉山っていうところで、で玉山っていうのが日本の呼び方で言うと新高山。
新高山登るです。
そうです、はいはいはい。
それですよ。
新高山登れ。
それですよ。
一二丸八っていうのは、まあその統治時代を含めたら多分富士山より全然高い山なので、日本の歴史上一番多分高い山。
新高山登れで、でもどんだけ分かる人がいるかっていうことですね。
ちょっとその辺解説してください。
うんうん、その真珠湾攻撃の時に。ええ暗号は新高山登れたんです。それはもうあの、今の映画 の、 あの、はい、ゼロの、
はい、何
だっけゼロの
A のゼロ
A のゼロ、はい、A のゼロあれでもあったんですけど、そのそれが暗号にこう、まあ、出撃するっていう、うんうんうん、あのまあその
一番高い山に登れっていう、日本で一番高い山に登れ、それいわゆるまあその
アメリカをっていうこと、
襲撃せよっていうことなんですけど、それいや私もね今回初めて知ったんですけど、その新高山が実は台湾の山やったっていうのを初めて知ったんですよ。まあそのな富士山じゃないけど、そのどっか の, その山やなと思ったんですけど、いや勝手にね、それが実は台湾の山やったんです。初めて知ったんですよ、それ恥ずかしながら。
あの結構台湾の地形が面白くて、あの広さで言ったら九州の多分ちょっとちっちゃい 9,、はいはい、九州の9割ぐらいの大きさなんですけど、その高低差がすごいんですよ。
すごいですよね。
あの3000メートル超級の山が100あるんですよ、ね、あのちっちゃいところに、で高低差があるん で、まあ、平地はものすごく暖かいじゃないですか、その熱帯にもかかってるところなんで、でもその高い山があるんで、その生態系が北極から熱帯までの生態系を持ってるっていう、あんまりフィーチャーされないんですけど、地形もすごく面白い、
あユニークな土地なんですね。
どうだ3950m、
そうです富士山より高いですよ。高いんだ。新しいその山、あの新高山っていうんです、新しい高い山っていう、それがそのね真珠湾の時の暗号に使われたっていうのが、なんかその歴史的な意味もあって、
逆にはそこまでだから台湾っていうのは日本人にとってみるとやっぱりこう一心同体、
そうなんですよね、
それはそれが悪いのだったって意味なんですけど、まあ、そうなんですよね、
関わりがねやっぱりものすごくそういうところでも深いし、
なるほど、ね、日本の学校でも日本一の山と教えられていたと、
そうなんですよ、なる
ほどね、なかなか行かないと思うんですけど、そういうところもぜひ行ってもらいたい、
そうですよね、なんか一種の霊岩というか、そんな感じですよね、
あそうですまさに、
神聖なる場所ですよね、
あのアーリー山とか行くと結構上の方に日本時代のお寺も残ってたりするんですよね、
そう台湾もそういうの結構残ってるんですよね。さっきも言ったように、韓国と台湾を対比する意味で言えば、でこの前その行った時に、あの山登りのおっちゃんがいたんですよ。あの一緒に。で、一緒にこの空港まで、行っていろいろ話したんですけど、その、まあ、その人、山登り好きで、いろんな世界の国のね、あの山登ってるんですけど、で韓国の山も行ったんですけど、韓国も行ったけど、もう二度と行かんみたいなこと言うの
も、
いや、何なんですかって言ったら、いや、それはいろいろその、有名な山あるじゃないですか、もう、頂上まで、全部コンクリートでこう固めて、石段作って、やると。もうその、なんのその、
なん
か、面白みがないと。それに加えて台湾はちゃんとそこ自然に馴染んだ、いや作るにしてもそのちゃんとした木の色もね、馴染んだ木のやつを作ってそれっぽくするというので、で登山制限もすごいしてると、予約制でね、
はい、そうですか、
だからそういうなんかやっぱり、山に対する配慮もあってすごいこう登山者の心分かってるみたいなことを台湾のことをすごい評価してたの、それがやっぱまあ表してるなっていうかね、まあ僕も看護行っててすごい思ったんですけど、それはまあ明らかにそうやなっていうのがあって、いやただ言い悪いは、ね、いろいろあるんですけど、
どっちが言い悪いじゃないんですよね、
まあ同じその日本の植民地ではあったけども、すごいそれからのね違いがある
って、すごいコントラストありますよね、
まあ、ある意味整形天国韓国という
か、そういうことですね、いろいろこうね、自分なりにこうカスタマイズしていく、
カスタマイズしていく
国やなっていうこと
と、反面ある意味ナチュラルメイクがやっぱり
入
って る違いという
か、カスタムポケモンススみたいな、
それに乗るか乗らんかみたいなところ
で、で品味ばかりの工業やらない
よ、そういうことですね。いい、それで
国民性が出てます、ね、
国民性がやっぱり出てますよね、まあ、どっちがいい悪いじゃないですよ、これは、これは国民性なんで、
それでこれどっちに乗るかみたいな、
そうなんですね、コンさんがね、なんていうんですかね、まあ、台湾に惹かれた理由、まあ、惹かれたね、きっかけで前回お話しして、たまさかそのどっかいいとこないかと、先輩に聞かれて、で台湾いいよということがきっかけで聞かれたりしてましたですよ、で 渡航回数も50回ぐらいと。
そうですね。50回、年に3回をもう十何年か続けて。
でしたね。まあその中にまああの高尾のね、
はい、
京都行きの出会いもあったり、
はい、
いろんなことがあったわけなんですけど、そのさっきのまあ韓国の話と若干重なるんですけど、はい、まあ台湾といえばその新日国のまあ代表的な、はい。ね、あの存在としてやっぱり我々は認識をしてるんですけど、
う
ん、
そうですね、あの義援金も200億、
すごいですよね、あれは、で台湾から日本への観光客もやっぱりリピーターがすごく多い、
もう100万年100万人
ですね、あの人口、人口3000万でしたっけ、4000万
でしたっけ、いやいや2300万
人、あそんな少ないな、
そのうち200万人が、まあ、10人1人来てるんですよね、
そうですね、
すごい割合、ハリ族でしたっけ、ハリ族？
日本その日本ハリみたいな、
ハリズっていうんです
か、ハリズですか、で台湾のそのファッションなんかもやっぱり日本のファッション、
もう影響受けまくってますよ、
受けまく
って、あそうなんですか、普通にもう全然あのキャンキャンレイ、雑誌めちゃめちゃいっぱいあるんで、オッチとかもまあそのまんまですよ、
日本語のまま、
日本のまんまで言葉だけ変えてあるだけなんで、写真もそのまま使ってて、みんなそれ読んでるんで、そのファッションが近いですよね、女の子もだんだんやっぱり
日本風になってきました、
日本風になってきますね、
あのタゴラ隊長のロジックで、はい、女の子が茶髪にしだすとその国の経済は成熟してきている証拠だったんですけど、
間違いないんじゃないですか、
やっぱりその辺は来て
ます間違いないと思います、
ね、茶髪多くなってる、
間違いないです、
僕ね、このタコラ理論で僕正しいと思っているんですよ、
成熟、
はい、思いませんでもそうですよね、
そうですね、
髪の毛を茶髪にする余裕が出てきたという証拠だし、そこに気を配るようなあの余裕があるという証拠なんですよね、
そうですね、僕だから行き始めた、もう12年、2、3年ぐらい前、2000年ぐらいの時はやっぱりその多少街中の女の子は洋服気にしてる感じはあったけど、うん、やっぱり化粧気もあんまりないし、うん、髪の毛も
そうですよね、
あのさらっとして綺麗だけど、やっぱ黒かったんですけど、もうここ5年ぐらい
茶髪が増えましたですか、いや化粧もあの中華系の女の子あんまり化粧しないじゃないですか、
う
ん、あのお肌綺麗なんで、
はい、
でひげもなんかそのままだしますでしょ、はい、最近はそうでもないんですね、
いやもう街中の子はね本当に、はい、グンと綺麗な、
そうなんですよ、でも頻尿は頻尿ですよね、
うん、
そこに戻るんですよ ね、
いやだってね、どうしてもそこに
だってやっぱ頻尿はね、やっぱねなんていうかな、
いや僕はナチュラルが好き、ナチュラルが
まあね、いいんだけど、それで別に人格を否定するわけでもなんでもないんだけど、うん、やっぱりね、うん、巨乳はいいな俺まあいいですけど、
う
ん、その可能ですよ、可能、
よう
やく話が戻
って、そのカノの、
まあ、強引に戻します
ね、映画ね、
映画の話って言ったら、でもう一人その永瀬雅俊さんと、はい、がまあその監督の役 で、その時代に同じ時代に活躍した八田与一さんっていう方、うん、最近すごい有名になってると思うんですけど、八田与一さんって多分ね台湾で尊敬する日本人のアンケートを取ったら、はい、多分ほぼほぼその人
なんかあれダムかなんか作った
そうです、
あ、聞いたことある、
すっごい、まあ、中学の教科書にも載ってる、日本ではあんまり知られてないんですけど、まあ、石川県出身で東大出て、あの統治下の時に単身台湾に乗り込んで、単身というか奥さんと一緒に乗り込んで、その台湾のさっき言った鍵っていうその鍵の階に南って書いて河南地区って書いてあって、はいでここっていうのがその水がとにかくないところで、山岳地帯は、はい、あの東の方行くと山岳地帯なんですけど、西側は割と平地なんですけど、はい、とにかく雨が降らなくて、でそこ、まあ、当時の台湾なんてほとんど農民なん でものすごく何十万人っていう人たちがそこで困ってるっていうことを、その八田与一さんっていう人が知って、でその人がじゃあここにダムを作ろうって言って、はい、大灌漑工事をするわけですよね。当時の日本円で今の価値にしたらいくらかわかんないですけど、5400万円、当時のですよ。
なんかすごそうだな。
多分今で言ったら数百億っていう事業だと思うんですけど、で東南アジア最大の最長の水路を作って、そこを一帯を潤すんですよね。10年かかって日本政府にもお金出せって言ってすごい働きかけて、で大工事をした人が、八田与一さんって人が、その人の役を大沢敏夫
大沢たかお、
大沢たかお、
映画でまだやってるんですか、
あのこの加納に出てくるみたいな、
そうなんですか、へえ、役割
って、そうです、でその八田洋さんのがどれぐらいじゃあ、うんうん、その台湾の中で愛されてるかっていう話をすると、うん、戦争に負けた後に、うん、中国から国民党が障害選挙国民党でやってくるじゃないですか、だからそれまでの日本の歴史とかっていうのを消したいわけですよね、うんうんうんうん、でこのダムを作った周りの人たちは、うんうん、まあ、実はその銅像を、八田洋さんの銅像を作ってたんですけども、うん、国民党がやってきた時に接収されて壊されるんじゃないか、でそれをあの駅の、ね、鉄道の駅の奥の部屋に隠すんですよ、ね、でそれを隠してたのずっと持ち続けて、やっとその国民党の圧力があの薄れ始めた1981年にそれを出してきて、その彼が、八田洋さんが作った宇山島ダムっていうのがあるんですけど、うん、それを見渡せる丘の上にその銅像を置いてあげる、
なんかすごい話だな、うん、すごいですね、
そうなんですよ、
台湾の人って本当にギリがたいですね、
いやギリがたいですね、ものすごく、うん、感動する話が本当にいっぱいあって、うん、でまあそので八田さん自体もすごく面白い人で、めちゃめちゃ大風呂敷の八田って言われて、そんなダムの建設なんてできるわけないのに、うん、もうやるんだっつって金引っ張ってきてやって、うん、ただその人も作った後にフィリピンの今度は農業の授業で日本から送られて、うん、太陽丸っていう船だと思うんですけど、それに乗ってフィリピンに行く途中でアメリカに撃墜されて船で死んでしまうんですよね、
そうですか、
それが終戦の3年ぐらい前、で終戦したのが、まあ、1945年の、まあ、8月15日じゃないですか、で9月1日に八田さんの奥さんは、うんうん、その宇山島ダムに身を投げて死んでたんです、まあ、そういうドラマチックな話もいっぱいあって、
そうですか、いやそれも映画の中に
出てくると思うんです、
なんかいろいろ日本との結びつきってね、意外と我々知らないだけでいろいろ
ある
んです
ね、掘り下げていくとめちゃめちゃあると思いますね、
その台湾ってその今の話だと、まあ、雨がなかなか降らないとか、はい、でもイメージに高温多湿なイメージがあるんですよね、
そうですね、あの南の方、はい、そこの河南エリアっていうところが、たまたまなんか多分ね土壌が割と石が取れるところで、 あの土じゃないんですよね、だから川とかも雨が降らなくなったら急に干からびるみたいな、あ、
なんかね聞いた話で台湾って分かんない、僕行ったことないんで分かんないですけど、ビーチはないんですよね、なんか、
あ、そうです、今、ね、綺麗な海はあるんですけど、いきなり岩場なんですよね、
そう
です
ね、はい、うん、でだから沖縄とか、うん、あとパラオですか、
そうですね、
あそこまでよく行くのか聞いたことあるんですけど、
本当にね海はものすごく綺麗なんですけど、そのビーチないんで泳ぎにくいんですよ、
だから結構サーフスポットが結構沖の方にある
って言ってましたね、なるほどね、まあ、そういう意味ではある意味その台湾ってその九州の9割ぐらいの面積ですか、非常にちっちゃいんですけど、まあ、すごくそのいろんなその気候が違ったりとか、まあ、そういう意味でやっぱり台湾って大事なのは天気予報だと思うんですよね、
天気がやっぱり本当に重要だし、はい、面白いんで、はい、多分いろんな天気がね、
そうなんですよね、でそんなのちょっと最近僕が注目してるのは、うん、ウェザーガール、
あウェザー
ウェザーガール、ウェザーガール、
これ緩い
緩い、これちょっと今僕写真今出してるんですけど、
台湾の少女時代ね、
少女時代的な、
うん、時代的な、ただ半端なく緩いです
よ、いや見てないですけど、
あの見た感じも柔らかそう
な感じですよ、うん、まあみんな貧乳なんですけどね
いや貧乳はいいですけど7人であ
のね台湾で、うん、天気予報やるじゃないですか、うん、毎日担当があるんですね、
へぇ、あ、そういう担当で上田がある
の、だから上田があるの、
月曜日はユミちゃんですみたいな、
火曜日は誰ちゃんです
みたい
な感じですよね、
ポニーキャニオンじゃないですか、
そうです、もうあの日本にも
新日本でも結構今来てるんですよ、
深夜番組とか超緩いやつやってます
で、韓国の女の子たちってダンスも切れてるし歌も上手いんですけど、うん、緩いですよね、
ぜひね歌って踊ってるとこ見てほしいです、はい、グダッグダです
よ、コースの一押し上田が
るグダッグダです、でもあの緩さが、うん、その台湾のまさにもうそれを表してるんですよ、
なるほどね、
だからもう
言ったら台湾行く前に上津からぜひ見てもらって、
まず見てそれで行けとで台湾で天気予報見ろと。
そしたら、はい、多分台北行ったら、うん、歩いてる女の子みんな上津がある、
ね、あ、分かる分かるそんな気がする。
なんか分かる感じがしますね。
こんな感じ
本当にゆる
いね。でもそれは台湾でいいとこなんですよね。
そうなんですよ。
でもなんか少女時代っぽいよ、
ね、そうそうそう雰囲気よねイメージはそっちなんだけど、でも内実はかなり緩いみたいな。
日本語の日本語の彼女たちだんだん喋れてるんですけど、もう全然あの韓国のアイドルってカラーとかも、うんうんね、ものすごいスピードでバリッバリ喋るじゃないですか。緩いっすよ。喋りますけど、ぐだぐだ。
韓国も最近なんですよ。ゆっくりと。まあまあそれが台湾の特徴ですよね。
そういうところをねやっぱり楽しんでいただきたい、うん、
いやー素晴らしいなー、
台湾のアイドルでフェルンハイ、
フェルンハイ、はい、
フェルンハイ、彼らは結構日本語できますよね。
できますね。あのフェルンハイのウーズンっていう男の子は、あの金田一シリーズにも、
そうそうそうそう、
めちゃめちゃかっこいい男です。ウーズンはでもね、どこだっけな、ハローじゃなくて、
なんか金持ちの御曹司の息子なんですよ。そうそうそう、なんかそういうマレーシアとかっちの方の、うん、
なんかね、そのインドネシアって時も思ったんですけど、まあインドネシアもまあ屈指の親日国じゃないですか、うん、はい、なんか日本人でなんか損してるなと思うのは、親日の人たちのことを何も知らないっていうケースが結構あります
ね。本当にそれはまさにです ね台湾のとかいろいろ知って、ものすごくやっぱり今はね、あの中国の方が大きくなってきてるんで、うん、やっぱ経済的にも台湾の人たちも中国に頼ってるとかものすごくあるんですけど、80年代90年代っていうのはものすごく向こうからラブコールめちゃめちゃあったんですよ、うん、ただそれをやっぱり日本人汲み取れてなかったっていうのはものすごく残念
だった、うん、まあ、そうですよね。まあその当時は多分ちょっと政治的なね、うん、あの中、
そうです
ね、台湾は中華民国っていう名前なんですけど、うん、あれは国連とか認められてないんですよね。
ないです。
だから国として認められたり、
そうなんです、
たりして、まあ、いろいろあったからあるんでしょうね。
あれはね、結構まだ続けても大丈夫です。
もちろんです、
ね、あの結構本当にあんまりその表に出てこないんで、知られてないだけで、例えばその台中の地震っていうのは1995年にあったんですけど、でその時に、まあ、日本からも当然救助は行ったし、はい、各国が救助に、
はい、
その時に、まあ、台湾が中国に対してどういう扱われ方をしているかっていうのを象徴的な話があって、ロシアがその台中に救助隊を送るっていうので飛行機を飛ばそうとした時に、うんうん、いや台中に行くんだったらもう当然中国の上を通るわけですよね。で中国は台湾を自分の国だと思ってるから、いや必要ないですよって言って飛ばさなかったっていう、
頭越しにそんなこと言ってない、
そういうのはやっぱり知られてないですけど、やっぱりそういうことがあるんですよね。
まあ本当にある意味ね、もっと我々日本人はやっぱり台湾とか、
そうですね、
知っとかないとまずいですね。これは大事なお友達ですからね、まあ、
知るためにね、
ね、
お知り合いを見つけて、
貧乳ものともですね、
はい、
巨乳ハンターのカルロスさんとしては、
ね、いやもう関係ないですね、やっぱり
関係ない、
貧乳巨乳関係ないですね、はい、
貧乳を貧乳しかいないところで放乳を探してみる旅
っていうのもあり
ですね。いいですね、
これありだな思った
ぜひ
行きましょうか
ね、ちょっと行きましょう、
はい、
はい、しつこいですけど関西からあの台北にも高雄にもピーチが飛んでます。
あ、本当ですか。
あ、ピーチがね、
桃でいける
ピーチが、ピーチが飛んでますから、
ピーチね、ピーチはでもケツでしょ、これどっちかというと胸じゃないケツだと思うんだけど、
まあ、まあいいですけど、何の営業もでもないですけど
いや、今回ちょっとね、コンさんに台湾、いろんなことを教えていただきましたので、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました
。はい、ありがとうございます。
スタジオスモーキーから出演者募集のお知らせです。
まあノリ的には昔前のなんか深夜放送のね、
うん、
なんか恋愛相談コーナーじゃないですけど、
オールナイトニッポン、
わあいいっすね。特にあの女性大歓迎です、
ね。関心ある方はぜひあのスタジオスモーキーのメールアドレスがありますので、は
い、スタジオスモーキー @gmail.com、
はい、ぜひぜひ応募いただければなと思います。
お待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
I'm working. 今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。